お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
3月18日火曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースです。野党自由党代表のピーター・ダットン氏が次期選挙で政権を奪還した場合、犯罪を犯した二重国籍者を強制的に国外退去させるための国民投票レファランダムを実施すると発言しました。この提案はテロ行為などの犯罪で有罪となった人物の市民権を閣僚が取り消せるようにするものです。これはオーストラリア市民権の要件を強化するという保守連合の計画の一環とされています。チャンネル7の番組サンライズに出演したダットン氏は、この措置について公共の安全のためだと説明しました。
我々が提案しているのは、現行の法律が十分か、そして憲法が制約になっているのかを議論することです。最終的に国と市民の安全を守りたいのです。また多くのオーストラリア人が国内外で見られる反ユダヤ主義の高まりを懸念していると思います。ダットン代表でした。ニューサウゼルズ州の殺人事件の被害者数が過去10年で最も高いことが分かりました。州の犯罪統計研究局の新たなデータによると、2024年に発生した殺人事件は85件で、2014年の93件以来最多となりました。このうちほぼ半数にあたる 45.9% が家庭内並びに家族間暴力に関連していると、統計局のジャッキー・フィッツチェラルド局長は述べています。
So the number of children...
昨年ニューサウゼルズ州で殺害された子どもの数は13人と異例でした。そのうち10人が家庭内暴力を理由に命を落としました。加害者は主に親や保護者でした。フィッツチェラルド局長でした。2023年にはオーストラリア統計局が全国で409件の殺人並びに関連犯罪の被害者を記録しました。そのうちおよそ2割にあたる157人が家庭内および家族間暴力に関連する事件によるものでした。このニュースまたは家庭内および家族間暴力によって影響を受けている方は1800リスペクトまでご相談ください。暴力の通報はクライムストッパーズ1800-333-00までご連絡ください。ニュースを続けます。アメリカのトランプ大統領が今日ロシアのプーチン大統領と電話会談をし、ウクライナ情勢をめぐる停戦案やヨーロッパ最大の原子力発電所について協議を行う見通しです。ロシアが占拠するウクライナのこの原発周辺では、軍事行動が活発化しており、両国は互いに原発事故の危険を高めていると非難し合っています。ホワイトハウスは会談の詳細を明らかにしていませんが、トランプ大統領はウクライナが受け入れを表明した30日間の停戦案について、ロシアにも受け入れを求めるものとみられています。トランプ氏はプーチン大統領との会談後に声明を発表すると、ホワイトハウスのカロライン・レビット報道官は述べています。今ほど平和合意に近づいたことはありません。大統領は必ず合意を設立させる決意です。レビット報道官でした。連邦予算案の発表が1週間後に迫る中、ジム・チャーマーズ蔵相は、オーストラリアの経済成長を押し下げる要因として、アメリカ政府の大きな動きを挙げました。蔵相はアメリカがオーストラリア産の鉄鋼とアルミニウムに対して、新たに 25% の関税を課したことについて、不利な措置とし、同盟国としてはより良い対応を期待していたと発言しました。しかし、その影響については管理ができるとも述べました。これはアメリカの新政権の方針によるものだと 考えられがちですが、実際にはワシントンでの動きに加え、中国経済の低迷や東ヨーロッパでの戦争、不安定な中東、さらには世界各地での政治的混乱や不満と重なっています。これらがすべて世界経済の先行きを不透明にしており、だからこそ今回の予算案は責任あるものと考えており、同時に経済の回復力を重視したものとなります。チャーマーズ蔵相でした。オーストラリア、アメリカ、イギリスの3カ国による安全保障の枠組み、オーカスの下で進める原子力潜水艦の取得について、自由党のマルコム・ターンブル元首相と、緑の党のアダム・バンド党首が、協定の廃止を政府に求めました。すでに8億ドルの費用がかかっているこのパートナーシップについては、過去に労働党を率いたポール・キーティング元首相や元外相のボブ・カー氏などが非難を示しています。戦争に反対を表明する労働党のグループ Labor Against War は、現労働党議員には異なる意見を持つ自由がないと指摘しています。このグループを率いるダグ・キャメロン元上院議員です。
That's why it's been left to ex-members.
だからこそ元議員らが政府に対してこのやり方について懸念を示すことを余儀なくされているのです。信頼に欠け自国を壊している人物ドナルド・トランプがホワイトハウスにいる状況を考えると、私たちは非常に慎重であるべきです。オーカスに対する支持を再評価するべきです。キャモロン元上院議員でした。ニュースを続けます。オーストラリアの新しい5ドル紙幣に先住民アーティストによるデザインが採用されることになりました。紙幣のテーマは先住民の人々が持つ大地との深いつながりを称えるもので、全国から寄せられた2万1000件の提案の中から選ばれました。2023年のエリザベス女王の死去を受け、オーストラリア準備銀行は新たな5ドル紙幣にチャールズ国王の肖像は採用しないと発表していましたが、今回その新たなデザインが明らかになりました。オーストラリア政府はこの決定を支持する一方で、王室を支持する人々からは新たな共産主義の表れだと批判の声も上がっています。なお、新しい紙幣の裏面には引き続きオーストラリアの国会議事堂が描かれます。2023年10月、シドニーインナーウェストの私立の名門校で水球コーチリリー・ジェームスさんの遺体が発見された事件について、今日検視審問が行われます。この事件ではジェームスさんの遺体が発見された翌日、元交際相手であったとみられる24歳の男性の遺体も近くの地域で見つかっています。二人は事件の数週間前に関係が終わっていたと報じられています。警察は当初、この男性をジェームズさんの死に関する事情聴取の対象として行方を追っていました。現時点、他に容疑者は特定されていません。検視審問では、二人の死の経緯や交際関係における強制的コントロールを含む広範な問題についても詳しく調査されるとみられています。最後にスポーツ、そして天気予報。まずはスポーツ。体操日本の黄金時代を支えた中山明憲さんが9日、胃がんのため亡くなっていたことが分かりました。82歳でした。中山さんはオリンピック1968年のメキシコ大会と1972年のミュンヘン大会で金メダル6個を含む10個のメダルを獲得しました。また、釣り輪では中山と命名された新しい技にも成功するなど、2005年には国際体操の殿堂入りを果たしていました。続いて天気予報です。お昼の時点での明日3月19日水曜日の天気予報です。パース、時々曇りで最高気温は27度。アデレード、晴れで最高気温は32度。メルボルン、おおむね晴れで最高気温は31度。ホバート、晴れで最高気温は26度。キャンベラ、おおむね晴れで最高気温は29度。 シドニーもおおむね晴れで最高気温は27度。ブリスベン、にわか雨で最高気温は28度。最後にダーウィン、雨で最高気温は32度となっています。以上、3月18日のニュースと天気予報でした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。